こんにちは。すごくいい天気ですね。ついにクーラーが入ってます。暑い。愛花の三章。前回と、前回は、やっぱり愛花はこの創創曲というか、創創曲。その、亡くなった方を送り出すための歌。ラメンテーションなので少し悲しい感じの、曲調というか、文調ですけども、この三章を境に光が見えてきます。で、どん底をエレミアであったり、エレミアが悪かったわけじゃないんですけど、そのユダの、人たち、彼らはその味わいました、どん底。その中でどのようにして光を、希望を見出したのか。どん底で信仰によって見上げるべきものは何なのか。それについて一緒に今日は学んでいきたいと思います。一言祈ります。天のお父さん、どうぞ、あなたの皆が崇められますように。私たちの毎日の生活を通して、私たちがこうやって一緒に集まることによって、あらゆる時にあらゆるところで、あなたの素晴らしさ、あなたの恵み深さが、あなたの偉大さが褒めたたえられますように。私の人生があなたを褒めたたえるものとなっていきますように。うまくいっている時もあれば、うまくいかない時もあります。人生のどん底を歩む時だってあります。その時にも変わらずあなたの皆を崇められるような、信仰の目を上げて、見上げていけるような、人生を歩みたいです。この愛花の三章を通して、そのことを学んでいきたいでしょう。どうぞ、学ぶ一人一人私たちを助けてください。ここに書いてあることが理解できるように、知性でも、また精霊の力によって、助けによって、私たちの心の深いところに印象づけてください。理解を与えてくださいでしょう。お願いします。語る私を、今日もあなたが助けてください。力と知恵を、あなたの言葉を与えてください。あなたに期待します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。愛花の三章は、66節あります。22の、アルファベット、ヘブライ語のアルファベットの、3つずつがセットになって、322×3。これは前回話しました。それで、66節あります。で、大きく分けると、3つのセクションに分けられるというか、私は分けました。1節から21節。神のその激しい鞭を受けた、苦しみを受けた、ということが1節から21節までで書かれています。で、22節から45節まで。悩みの中で、思い出したもの、思い起こしたもの。それが2つ目。22節から45節。最後の46節から66節というのが、救いと正しさ、裁きを求める祈り。この三つに、分けて今日学んでいきたいです。まずは1節から9節です。私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったもの。主は私を連れ去って光のない闇を歩ませ、御手を持って一日中繰り返して私を責めた。主は私の肉と皮とをすり減らし、骨を砕き、苦みと苦難で私を取り囲んだ。ずっと前に死んだ者のように、私を暗いところに住まわせた。主は私を囲いに入れて、出られないようにし、私の聖堂の足かせを重くした。私が助けを求めて叫んでも、主は私の祈りを聞き入れず、私の道を切り石で囲み、私の通り道を塞いだ。で、この私というのは、もちろん、これを読んだ、エレミアを指します。と同時にエレミアだけではなくて、この神によって苦しみを受けた、懲らしめを受けたユダの人たち、バビロン軍によって、エルサレムが3年半この包囲されて、その中で大きな苦しみを受けた一人一人のことを指すはずです。1章と2章は彼女 とか娘たちとか娘とかって言って乙女かなという言葉でエルサレム全体を指して言っていました。でも3章では私という一人称になってます。自分ごとになってます。だからエレミアのことをもちろん指すし、また神によってこの苦しみを受けたユダの人々を一人一人を指します。でもっと言えば、これを今学んでいる、これを読んでいる私たち一人一人、私たちもそのあるところで神、懲らしめに遭う時があります。いろんなその自分の周りのことに絶望することもあります。でそのようなその苦しみに遭う時に、この私という一人称が生きてきます。ここで1節から9節まで読んだように、苦しみというのは容赦ない苦しみでした。苦みと苦難で取り囲まれるような、だからどこを見てもどこに行ってもその苦みと苦難しかない、そこから抜け出せられないような感じ。外ではバビロン軍がその包囲してますけども、自分のその心というか自分のその感覚的には苦みと苦難が取り囲んでいるようなイメージです。重い足かせにつながれているような苦しみ、どんなに祈っても神に聞き入れられない苦しみ、どの道に行っても四方塞がり八方塞がりのような苦しみです。だからそういう状態に自分がいたとしたらかなり苦しいですね。どこに何をしたらいいか分からない、何やってもうまくいかない、どこにも希望がないような、暗闇を歩いているような感覚です。神によって一節苦しめられたというふうに書かれています。私は主の激しい怒りの鞭を受けて悩みにあったと。だからその苦しみをもたらしたのは神なんですよ。なぜ神がそのようなことをするかです。神はユダの人たちももちろんエレミアもそして私たちも含めて愛しておられるので、方向転換を促します。ヘブルの12章の7節と8節、訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。自分の子供がこれから先この道を歩むとものすごい痛い思いをするとか幸せを失ってしまうということが分かっているのであれば、親としてね、その子を鞭打ってでもその道に進まないようにするでしょう。愛してるから。明らかにこの道を進んだらこの子は幸せになれないということがはっきりしているのであれば、そこには破滅とか破壊とか死しかないのであれば、何をどうしたとしてもその子を自分の子供を止めますよ。私自分で試したいんだとかって言って高速道路を目隠しして逆走して自分の運を試すみたいな、そんなことする子はいないかもしれないけど、でもそのようなことをするとかって言ったら全力で止めるでしょ。ずっと言い続けるんだったらもう目覚ましなさいってパチンパチンってやったとしても必ず怪我するし、もうもしかすると死にかねないから目を覚まさせるはずですよ。愛してるからね。神はこの私たちの行く末を知っておられるんですよ。私がこの道をまっすぐ進むとどうなるかっていうのを私には分からなくても神には分かっておられるんですよ。なのでその私が神に聞き従わなくて、その神が願っておられないようなずっと人を憎んでいるとか、ずっと人を許さないでいるとか、その親切にしない、なんか腐っているっていうような、そのような状態を続けていくとどれだけの害をもたらすのか、どれだけ神が与えようとしておられる祝福をその受け損ねてしまうのかということを神は知っておられるので、私たちを方向転換させるんですよ。その時にあまりにも私たちが聞かないと神の言葉に、神は懲らしみを与えてでも方向転換させます。なぜなら愛してるからです。なぜなら滅んでほしくないからです。なぜなら良いものを受け取ってほしいからです。10節から16節。主は私にとっては待ち伏せしている熊、隠れている獅子。主は私の道をかき乱し、私を耕さず、私を荒れ廃れさせた。主は弓を張り、私を矢の的のようにし、矢筒の矢を私の腎臓に射込んだ。 私は私の民全体の物笑いとなり、一日中彼らのあざけりの歌となった。主は私を苦みで飽きたらせ、苦よもぎで私を酔わせ、私の歯を小石で砕き、灰の中に私をくすませた。神はその私に対して、この苦しみを受けた者に対して、熊や獅子のライオンのようだったって。同様ではね、可愛く聞こえますけど、ある日森の中って、熊さんに出会ったって。歌ってらんないですよね、マジでその熊に会ったとしたら。それがライオンだったら、逃げようがないじゃないですか。でもその、彼に与えられた私、ここで私と言われている人、苦しみにあった人は、にとって神は熊のようであり、ライオンのようであったんですよ。もう圧倒的に力が強くて、もう間違いなく自分は、その、ズダズダにされるという、抗いようのない力ですよ。その力を持って私を荒れ、廃れさせたって。私を矢の的のようにしたって。そして、矢筒の矢を、私に打ち込んできたんですよ。腎臓っていうのはいろんな、その腎臓っていうのが直訳ですけど、その臓器というか、だからもう、射抜かれたら、ここをやられたら、その、なんですかね、命が危ないというような場所です。だから、急所に打ち込んだというようなイメージです。そして、矢筒の矢っていうのは、この、普通矢筒って、いっぱい入ってるじゃないですか、矢って。で、英語を見てみると、ヘブライ語を見ててもそうなんですけど、複数形なんですよ。日本語には単数しかない、単数形ないから、一本っていうようなイメージですけど、ズドンっていう。でも、ここで言われている矢筒の矢っていうのは、この矢筒に入る限りの矢を、射てるような感じです。ダンダンダンダンダンダンって。で、それで打たれてるんですよ。私を物洗い、あざけりの歌としたって。そして苦味で満たしたって。で、歯を小石で砕いた。で、これ直訳は砂利です。砂利噛んだことありますか？私アサリスープとか飲んでて、味噌汁とか、なんかちっちゃい砂みたいなのが入っててガリッとかってやっただけで、なんか痛いんですけど、砂利を噛まされてるような感じですよ。だからもう、この苦しみっていうのはひどいんですよ。魂に平安を失って、17節。私の魂は平安から遠のき、私は幸せを忘れてしまったって。もう安らぎとか幸せとか、もうそれがないくらい苦しんだんですよ。だから神の懲らしめというのは、徹頭徹尾というか、もう容赦ないんですよ。容赦すると、私たちがその容赦されて、この息ついて、これでまあ大丈夫かって言って、本当にそのコーナーにまで追い詰められないからです。でも、このコーナーに追い詰められて苦しいその状態の中を通過するとどうなるかというと、18節から21節。私は言った。私の誉れと主から受けた望みは消え失せたと。私の悩みとさすらいの思い出は苦よもぎと苦みだけ。私の魂はただこれを思い出しては沈む。私はこれを思い返す。それゆえ私は待ち望む。この苦しみのどん底で、この私がしたことは、まず絶望したんですよ。もうこれ以上の苦しみはないというぐらいの苦しみの中だから、その絶望してるんですよ。もうどうしようもないって。私の誉れと主から受けた望みは消え失せたって。そして、悩みと苦み、苦しみを思い出しては、魂が沈むのを繰り返したんですよ。うわぁ、なんてこんなにひどいんだろう。なんてこんな苦しいんだろう。なんでこうなってるんだろう。苦いなぁ、苦しいなぁって。うまくいかないなって。私はもうダメだっていうところまで、何を思い出しても何を考えても魂が沈んでいくんですよ。どんどんどんどん。そして、魂が沈んでいって、どん底に着いたときに、そこにドンって、希望が見つかったんですよ。そして、その希望を待ち望んだんですよ。この希望が何かということが、この22節以降に書いてあるんですけど、神が懲らしめる理由は、目的はここにあるんですよ。私たちをその苦しみの中を通らせることによって、そのあるところでもうその望みというのをなくさせたいんですよ。何に対する望みかというと、私は少しはできるという望みを打ち砕きたいんですよ。私には耐えることができるということをその打ち砕きたいんですよ。神に 喜ばれて神に受け入れられるような正しい行いをすることができるというそのところを終わらせたいんですよ。できないからって。神の助けなしに私は正しいものとみなされることはないですよ。イエス・キリストなしに私は神に受け入れられるようなものではないんですよ。もしそうであれば、自分の頑張りとかによって、自分の行う良い行いによって神から受け入れられるのであれば、本当にひしこいて、この聖書が言っている正しさの基準を満たすだけの良い行いを毎日の生活の中でもうひしこいてやらないと、希望なんかないんですよ。でもありがたいことに、私たちにはあなたにはできないからということを神は教えたいんですよ。できないけども、もしくはできないからこそ、ご自分の御子であるイエス・キリストを与えてくださったって。私たちの良い行いによって神から正しいと認められる道ではなくて、できないということを理解して、自分に諦めて、自分の人の良さとか自分の力とか自分の能力とか自分の性格の良さとかそういうものに頼るのをやめて、私がこの単体で私だけで神から受け入れられるなんてもうダメじゃんって、何をしたとしても神から受け入れられる玉じゃないということに気がついてほしいんですよ。どれだけ神から良くされないときに、神に良くしてもらえないとか祈ってもなんかうまくいかないという時に、何か私の祈り方が悪いんだろうかと、私の日常のその良い行いが足りないんじゃないかとか、私の理解が足りないんじゃないかとか、私の信仰がどうのこうの、いろんなその自分に引っ掛けて神から良くしていただけない理由を見つけようとするんですよ。神から良くしていただけない理由なんてもうたくさんあります私というもうこの存在自体が神に良くしていただけるいただけない理由だから。だけど神に良くしていただける理由というのは私の中には一つもないんですが、イエス・キリストが私のこんな私を愛してくださって、私の罪を負って全て死んでく、その負って苦しみを受けて死んでくださったということを信じると、そのイエス・キリストを信じたということによって神から正しいと認められて、神に良くしていただく 理由を与えていただけるんですよ。その資格はイエス・キリストの血であり、イエス・キリストの命ですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって与えられる正しさ、義が私たちに着せられるときに、私たちはイエス・キリストの御名によって大胆に神に求めることができるんですよ。物事がうまくいかないとき、自分の力とか、他の人の力とか、持っているものとか、そういうものにより頼もうとしていることがほとんどです。神はそこでうまくいってほしくないので、ご自分をもっと頼らせたいから。そして私が考えているこれをしたら、良いものが、こういう良いものが与えられるだろうな、得ることができるだろうな、というもの以上の素晴らしいものを与えようとしておられるから。だから、いやいや、そこじゃないよって、私を懲らしめるんですよ。でそうすると、その自分が死んでいくので、あ、私じゃないのかって、いや、そんなことないとかって言って、その苦しいそのプロセスを歩むことになるんですよ。だけど、もうダメなのかって、私じゃダメなのかって、私にはできないんだということが、はっきり分かったときに、一点の光が与えられるんですよ。22節と23節の全般。私たちが滅び失せなかったのは、主の恵みによる。主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。あ、23節も読んじゃいましたけど、すいません。自分たちが滅び失せる理由というのはたくさんあると。40年間もエレミアを通して語られた神の言葉を無視し続けました。悔い改めなさいという、また悪から離れなさいというこの神の言葉を無視し続けた結果、神が悪とする生活を悔い改めもせず、自分の感覚と判断で歩み続けて、罪を犯し続けて、神に逆らい続けたんですよ。だから、自分たちが滅び失せる理由はたくさんあるんですよ。たくさんあったんですよ。けれども、自分たちが滅び失せなかった理由はただ一つだって、それは神の恵みによるって。通常、ヘブライ語で恵みというのは、ヘン、 っていう言葉です。でもここで使われているのはヘセドっていう別の言葉が使われています。ヘセドっていうのはどういうことかというと、もちろん恵みとその訳すのは間違ってはないはずですけどもね。だけどヘセドっていうのは変わることのない愛なんですよ。特にその契約、約束に基づいた忠実さとか誠実さです。神は約束したことに対して忠実であられるし、誠実であられるんですよ。神がご自分で約束なさったこと、それに基づいた愛、だから変わらないんですよ、その愛が。自分たちが滅び失せなかった理由はただ一つ、神の恵み、もしくは神の変わらない愛なんだって。その変わらない愛はなぜあるかというと、神が彼らに約束したからです。私はあなたを愛するって。新しい契約を彼らに与えることを、私たちにも与えてくださることを神は約束なさいましたよ。その神の変わらない愛というのが、約束に基づいた愛というのが根底にあるので、神の憐れみは尽きないんですよ。神の愛が変わらないから。神が忠実に、誠実にご自分のその契約に、契約を守ってくださるから。新しい契約はイエス・キリストが十字架にかかってその流してくださった血によって実現したんですよ。神とイエス・キリストの間に結ばれた常しえの契約です。それはイエス・キリストを信じる者たちの心の中に神に従いたいという思い、神を愛し人を愛するという思いを書きつけてくださるということです。その契約は神が私の神となってくださって、私を神の民としてくださるという約束です。その契約は、私の罪も私の咎も全部許してくださって、神は二度とそれを思い起こさないという約束です。一言言ったら、この変わることのない愛を私たちに注ぎ続けてくださるという約束です。その愛が、はっきりと示されたのが十字架です。ここに愛があるんだって。その愛が根底にあるので、私たちに対する神の憐れみは尽きません。そしてそれは朝ごとに新しいんですよ。私がどんなヘマを前日したとしても、神の恵みと憐れみと愛というのは新しく用意されてるんですよ、次の朝。私がどんなヘマをしたとしても、次の日の朝には新しい恵みと愛と憐れみがあるんですよ。私がどんなに苦しい中を歩んでたとしても、次の朝にはまた新しい、私がその新しい一日を歩むのに必要なだけの神の憐れみと恵みと愛というのが私に用意されてるんですよ。自分たちが滅び失せる理由はたくさんあるけども、滅び失せなかった。自分の魂がその深い暗闇の中に沈んでいってどん底につくときに、ちょっと待てよって、なんで私がここまで苦しめられてるのに、こんなにも悪い私が滅ぼされないで済んでるんだろうかって気がつくんですよ。なるほど、神が私たちを変わらない愛で愛してくださってるからかって、これが神の恵みというのかって。神の真実は力強いって。力強いと訳されているのは、多いとか大きいとか豊かとか偉大だっていうふうに訳すこともできます。また、真実と訳されているのも、真実というふうに訳されているのも、忠実とか誠実とか、約束を必ず守るとか、そういったことが他の訳ではできます。24節。主こそ私の受ける分です。と私の魂は言う。それゆえ私は主を待ち望む。ドラえもんの出してくれるどこでもドア。欲しいですか？欲しいね。手挙げてくれてありがとうございます。私も欲しいです。でも、ドラえもんの秘密道具を一つもらうよりも、のび太くんのようにドラえもんと友達になる方がいいと思いません？どこでもドアだけじゃなくて、必要な時に何でももらえるんですよ。 だから一つ ドラえもんから一ついいものをもらうというよりも、ドラえもんと友達になった方が、親しい関係を築いた方がいいっすよね。言いたいこと分かりますね。ドラえもんと神を比較するのは恐れ多くて申し訳ないんですけど、神から何か私のこの経済的なことを祝福してください、物質的なものを祝福してください、私に健康を与えてくださいという、その単発なその祝福っていうか、その良いものを受け取っていくというよりも、この全て良いものを与えてくださる神と親しい関係を与えていただいた方がいいじゃないですか。何でも言うこと、あなたが願うものを、そのあなたが言うことを私は叶えてあげますけど、3つまでねって言われたら、100個にしちゃダメですかとかっていうふうな裏技を使いたくなるわけじゃないですか。それだったら私と友達になってくださいって。神は私を愛してくださっていて、私が神を愛することを切に願ってるんですよ。ご自分の御子であるイエス・キリストを犠牲にするくらい、私と親しい関係を築きたいということを願っておられるんですよ。私たちの祝福のもといとなる、泉となる神が、ご自分の御子をさえ惜しまずに犠牲にしてまで私たちのところに近づいてきてくれて、私たちと親しい関係を結ぼうとしておられるんですよ。そこで、私に新しい靴が欲しいので、その靴を与えてもらえますか、それだけで結構ですって言わないですよ。見えてたらね。神が私の神となってくださり、私が神の民となってくださるという約束を、神がイエス・キリストとの間にしてくださって、その約束を信じる信仰によって、私はこの神とイエス・キリストの間で約束なさった、結ばれた契約、この新しい契約の中に入れられるんですよ。私がただすることは信じるだけですよ。こんな私を、私と親しい関係を、愛し合う関係を築かせていただけるんですねって。この関係を与えてくださるんですねって。神との親しい関係こそが、ものとか、なんか一部の祝福とかじゃなくて、神と親しい関係が与えられている、神が私の取り分、相続財産だということが、この事実が、これが分かると、この理解が私たちの深いところの本当の満足になるんですよ。物とかお金とか能力とか、そういうものを求めていたら一生かかっても満足できません。次々に欲しいものが出てくるし、次々に必要が出てくるからです。だけど神が私の神となり、私が神の民となるという、この親しい関係が与えられるとなれば、大船に乗っていられるわけじゃないですか。神の名はヤウェですよ。私はあるという方ですよ。私の必要のすべてなんですよ。必要の一個一個じゃなくて、必要のすべてなんですよ。その方が、その方との親しい関係が私たちの取り分だって、深いどん底に行き着くときに、私がここでこうやっていられるのは神の恵みなのかって、その神はご自分の御子をさえ惜しまずに私に与えてくださって、私と互いに愛し合う関係に引き入れてくださったのかって、私を祝福してくださる、私を憐れんでくださる、私に恵みを注いでくださる、私に尽きない愛を持って私を愛してくださる方との、この親しい関係が私が受けることのできる取り分なのかって、その理解が、そのことを信じる信仰が私たちに満足を与えるんですよ。だからそれへ私は主を待ち望むって、この信仰に裏打ちされた希望ですよ。イエス・キリストが命を懸けて新しい契約を有効にしてくださったって、イエス・キリストの十字架と復活を信じる信仰によって、この新しい契約に入れられてるって、その信仰に裏打ちされた希望を私たち持てるんですよ。苦しみや困難の中で信仰を働かせて、主を待ち望むことができるんですよ。25節から30節。 主は慈しみ深い、主を待ち望む者、主を求める魂に。主の救いを黙って待つのは良い。人が若い時に首輝きを負うのは良い。それを負わされたなら、一人黙って座っているが良い。口に塵をつけよ。もしや希望があるかもしれない。自分を打つ者に頬を与え、十分そしりを受けよ。主を待ち望む者、また主を求める者には、神の慈しみがあるって。主に求めるではなく、主に求めるではなくて、主を求めるです。自分のこだわりとか自分の願いではなくて、神を求めるんですよ。なぜかというと、神が私たちの受ける分で、神が私たちの必要のすべてだからです。祝福のもといである神が私に願っていることを求めていくんですよ。神を求めるというのは、私はこれが必要だと思ってるんですが、私が本当に必要なのは何なんでしょうか。あなたは私に何を与えようとしておられるんでしょうか。教えてください。それが神の慈しみを受けるというか、それ苦しみの中で神を待ち望み、神を求めるということですよ。ただ自分がその苦しい中からの脱出の道というのを自分で想像して、自分でその、この迷路から出るにはこういうふうに、これが必要で、あれが必要で、このようになったら、このような状況になって、このタイミングで出ることができるというふうに考えて、その、このステップを私に踏ませてくださいというふうに神に願うんじゃなくて、どうしたらいいでしょうかって。だからこのステップさえも考えることができないどん底に落ちてほしいんですよ。ある意味。もう自分がどうあがいてもこれはもう無理だって、自分の力や自分のその経験では、その自分の頭では理解できないし、もうここから抜け出すことができないというところに追い込まれてほしいんですよ。追い込みたいんですよ、神は。そして神がそこから引き上げてくださるという神の豊かな尽きることのない慈しみと憐れみと神の変わることのない愛、その恵みを味わってほしいんですよ。主の救いを黙って待つって、黙って待つということは何もしないってことではありません。なぜだろう、どうしてだろうという答えのない疑問に自分で答えようとすることはやめなさいってことです。どうしたらいいんだろうとか自分でその考えるのをやめて、だってもう自分ではどうしようもないってところに来てるわけだから、どうしようもないっていうところからどうしたらいいんだろうかなんてそんな答えがないですよ。そこには希望がないので、疑問に対する感情とか感覚を黙らせなさいって。そうじゃなくて、ただ神を求めるんですよ。私はもうどうしたらいいか分かりませんって。この先どうしたらいいんですかって。あなたが私に願っておられることは何でしょうかって。そして神の恵み深さ、憐れみ深さ、慈しみ深さを思い巡らすんですよ。このような苦しい中にありますけども、私が滅び失せなかったのは、あなたの恵み、あなたの変わらない愛のおかげですって。あなたがイエス・キリストを与えてまで私を愛しておられるということを知っていますって。どうか私を助けてくださいって。どうしたらいいか教えてくださいって。それが主の救いを黙って待つということです。何もしないってことじゃないです。若い時に首輝きを負うのはいいことだって。若い時に苦しみを受けて主を待ち望むことを学べるからです。そしたら、それから先、同じように苦しいところを通ったとしても、神を待ち望んで待つことを、黙って待つことを行うことができるからです。その人にとって大きな利益です。自分の方を打つ者に、方を与えなさいって。イエス・キリストも右の方を打つ者に、左の方も打ってもらいなさいっていうふうに言ってますけど、差し出しなさいって。でもそれは、その、本当に叩かれたら、右叩かれたら左叩かれろって言ってるわけじゃないです。当時のその、頬を叩くというその行為、文脈というのは、当時の文脈では、頬を打つ、頬を打たれる、ビンタされるということはどういうことかというと、その、侮辱です。侮辱されるんですよ。馬鹿にされるっていう。だから実際に叩かれたら、身を守る必要があります。身の危険を、その覚えたら逃げる必要があります。右の方を殴られたら左も殴ってくださいとか、そんな意味の分かんないことはする必要ないです。そんなことは聖書は言ってないです。じゃなくて、その方を打たれる、だからその神に期待してるとか神を求めるとか、そういうことによって侮辱されるんであれば侮辱されなさいって。 バカにされるんだったらバカにされていいよって。でもその上で、その苦しい中で、なんか悔しさとかいろんなその感情がうごめく中で、その神を待ち望むとどうなるか、神がどのようにそこから助け出してくださるかということを体験を通して知りなさいって。31節とから33節、主はいつまでも見放してはおられない。たとえ悩みを受けても、主はその豊かな恵みによって憐れんでくださる。主は人の子らをただ苦しめ悩まそうとは思っておられない。で、神はいつまでも私たちを見放すことはないと。で、このバビロンに、バビロン軍によって3年半包囲されていて、もう食べるものも尽きてしまって、自分の子供すらも食べてしまうような、そんな判断をしてしまうような、もう狂ったような状況の中にあって、彼らは信仰が与えられたんですよ。もうどうしようもないってところになって、思い出したんですよ。私たちが滅びをせなかったのは神の変わらない愛、恵みによるって。そしたら、その神の憐れみ深さっていうのを思い出したんですよ。神は私たちをただ苦しめようとするような意地悪な方じゃないって。神はその愛する子供に鞭を与えるときにも、その慈しみと憐れみを失うことのない方だって。神はいつまでも私たちを見放すことはないって。だからそこに希望を見つけてるんですよ。34節から39節。地上のすべての囚われ人を足の下に踏みにじり、人の権利を意図高き方の前で曲げ、人がその裁きを歪めることを主は見ておられないだろうか。主が命じたのでなければ、誰がこのようなことを語り、このようなことを起こし得ようか。災いも、幸いも意図高き方の御口から出るのではないか。生きている人間はなぜつぶやくのか。自分自身の罪のためにか。神がすべてを治めておられるって。神はすべての悪を見ておられる。人の権利が曲げられているのも見ておられるって。で、人の権利が曲げられるというのは、神の前で正しい裁きを受けるという権利です。自分の権利、これは権利だとかって言って、その権利を振り回して、好き勝手、その自分の自由をやりたいって言ってる人を神は擁護すると言ってるわけじゃないです。そうじゃなくて、人の権利というのは正しい、その善悪の判断で正しいか正しくないかという、その義をもたらす、義をもたらすっていう、その正しい裁きを受ける権利です。でも、その、ユダ王国では末期のね、その賄賂が横行していて、その正しい人がその正しくないというふうにされて、正しくない人が正しいとされてたんですよ。それをその人の権利が曲げられているというわけですよ。そのようなことを神は見てないはずがないって。災いも幸いも意図高き神から出てくるものだって。人はなんでつぶやくんだって。神に対する不平不満は私たちのためになりません。苦しみの中でも私が滅び失せていないのは神の恵みによるって、より感謝すべきですよ。自分の24時間の行動と心の声が上映されることになったら、皆さんどう思いますか？グーの音も私は出ません。もしかすると悪いことをしてないかもしれませんが、神が願っておられる良いこともしてなかったりするんですよ。なすべき良いことを知っておきながらしないのは、それはその人の罪だって、ヤコブは言いました。どれだけ自分のことばかりで、神を愛することや人を愛するということを考えていないかということが明らかになるんですよ。その24時間の私の一日みたいな。木下千尋ドキュメンタリー。真実の話。だから自分がどれだけ、なんか、偽善的なのかっていうのが、情報公開されるんですよ。そんなのされたら私も無理ですよ。たまって、でもいい。存在し、できないですよ、この事情に。でも神は、私たちの24時間ドキュメンタリーを毎日見ておられるんですよ。私の行いも、私の心の声も、神は全部知ってるんですよ。よく私滅ぼされないなと思いますよ。こんなことを皆さんにその分かっちゃっておきながら、家に帰ったらすっ飛んでる私がいるんですよ。平日仕事に出ていくと、もう神の愛とか神の恵みとか許されたとか、その神を愛し人を愛するっていうのがもうすぐに吹っ飛ぶんですよ。メッセージ準備しながら、いろいろと思い巡らしながら、イエス・キリストが私のためにその苦しんで 死んでくださったことを思い起こすときに感動しながら、ふとしたところでその感動が失っていくんですよ。失われていくんですよ。私が滅ぼされないのは、神は正しい方なんですよ。罪を憎むんですよ。その方が私のすべてを見ておられるのに、私がまだ滅び失せていないということは、神の恵み以外何物でもないです。神の変わることのない愛、神がイエス・キリストの命によってその有効にしてくださったこの新しい契約以外何物でもないんですよ。私の正しさとかでは私は救われないです。私の理解、聖書の理解では私は救われないです。何をもってしても。ただ神の恵みと変わることのない愛。イエス・キリストがご自分の命を投げ出してまで私の罪を贖ってくださったこの贖いの技によって私今ここにいるんですよ。40節から45節。私たちの道を尋ね調べて主の身元に立ち返ろう。私たちの手をも心をも天におられる神に向けてあげよう。私たちは背いて逆らいました。あなたは私たちを許してくださいませんでした。あなたは身怒りを身にまとい、私たちを追い、容赦なく殺されました。あなたは雲を身にまとい、私たちの祈りを遮り、私たちを国々の民の間で悪だとし、厭われるものとされました。悩みの中にいる人は、この人は、また私たちに勧めてるんですよ。悩みの中にいるんだったら、私たちの自分の道を尋ね調べようって。何も考えなければ、意識しなければ自分の生き方がどうだっていうふうに考えている人っていうのは多くないです。日常生活が一生懸命だから、気がついたらもう一日が終わってるような。自分がどのような行いやどのような言葉を人にしたのかということを思い巡らすようなことっていうのはほぼしないです。意識しないと。だから私たちの道を尋ね調べようと言ってるんですよ。だからあえて自分が歩んでる道、生き方が大丈夫なのかということを尋ね調べる必要があります。どうやって調べるかというと、詩編の139編、23節と24節。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷ついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。神に心開くんですよ。神に聞くんですよ。自分でその自分のことを反省しても分かんない時はたくさんあります。自分ではうまくやってるつもりだったりします。でも神の基準で神の目で見てもらわないと、インベントリーしてもらわないと、棚卸ししてもらわないと、何がどう間違ってるのかっていうことが分からなかったりします。だから定期的に毎日の生活でできたらいいんだけども、そうじゃないんだったらどっかで一週間に一回とか、二日に一遍とか、もっと言えば、毎日できれば。神の前に静まって、私の心を探ってくださいって。何か、傷ついたのがあれば、悔い改めるべきことがあれば教えてください。そして私を常しえの道に導いてくださいって。何のためにか、神に立ち返るためです。神に立ち返って、神のその恵み豊かさを、慈しみ深さを味わって、神を褒めたたえ、神に賛美するためです。そこに行き着くために彼らは大きな苦しみを受けました。この45節で私たちを国々の民の間で悪だとしたって。悪だっていうのはゴミとか塵とかそういう意味です。どん底に行き着いて彼らは目が覚めたんですよ。我に返ったんですよ。だから神が与える苦しみや懲らしめの中でどん底に落ちていくことっていうのは本当にいいことなんですよ。どん底のすすめ。中途半端な大丈夫という言葉というのは、ある意味悪ですよ。落ちるところまで落ちないと、自分がこの人たちが言ってるように、悪だだって、自分がゴミのようなものだって、神のその正しさの前に私の正しさというのは、本当にゴミのようなものだということに気がつかないからです。なんか私できちゃってるような感じになってしまうから、もう私はもうダメだって。神の助けなしには私ダメだって。これから先イエス・キリストがもう一度戻って来られて教会を敬居しに来る時が来ます。いつかわからないけど。私たちが生きている時かもしれません。 その時に私はあげられる、大丈夫だよきっとっていうふうに思えてるのか、いや大丈夫かなって、私はそこに間に合うようなものになれる自信というのは私の中には一つもありません。この感覚を持ち続けていたいです。神からその救いをいただくのに、自分の力とか自分の理解とか自分の行いというのはゴミみたいなもんです。でもそのようなゴミみたいな私を、神がご自分の御子さえ惜しまずに与えてくださったというこの大きな大きな恵みに気がつくと、その私はゴミだって自分のことを認めてもどん底に生き続けることはないんですよ。ゴミなのに愛されてる、塵なのにこんなにも良くされてるって、なんだこの神の素晴らしさはって、自分のゴミさ加減というのをどこかで味わう必要があります。イスラエルのような経験をすることはおそらくないというか、したくないです。もう本当に命からがらというような、もう全部根こそぎにされるような体験をしないと、自分のできなさ加減というのが、神の前の正しくなさ加減というの、ゴミさ加減というのに気がつかないというのはあまりにも悲劇ですよ。だけど自分の罪を聖霊がはっきりと示してくださるときに、ああマジかって、私には本当にこんな罪深いのかということを、そこで自分の至らなさ、自分のもう自分の存在というのがゴミみたいなもんだって、あ神から愛される資格なんか何もないじゃないかということに気がつくこともできるんですよ。むしろ神はそうしてほしいんですよ。そうあってほしいんですよ。私たちが痛い思いをしてほしくないから、できる限り。でもそこでスルーしてしまうと、どんどこまでいかないので、なんか中途半端にもう大丈夫かって終わっちゃうんですよ。それでなんかその嵐が起こるときに、ああどうしようどうしようとかってまた不安になるんですよ。同じことで、この人を私は憎みましたって、この人を許せませんって、心の中で寛容を犯しましたとか、私は貪りましたとか、そう言ってその自分の罪を神の前に言い表すときに、自分のそのこの汚さっていうのを、もう、わあ、本当にゴミみたいなもんだっていうことを理解した上で、認めた上で神にごめんなさいって出ていくのか、あごめんね、ちょっと悪いことしたと思うので、これをどうか許してください。お願いします。イエス・キリストが死んでくださったことを感謝します。ありがとうございます。アーメン。っていうような、その軽く済ませてしまうのか。確かに罪の許しというのは、私たちにとってはただかもしれないけども、神にとって大きな犠牲を伴ったものなんですよ。神の許しや恵みというのは当たり前のものとして受け取ってはならないですよ。そうすると自分のその、なんか汚さとか自分の罪の汚れというのを本当に理解しないままで、まあ大丈夫かというふうになっちゃって、本当の本当で揺り動かされるときに固く立っていることができないんですよ。ゴミや塵に過ぎない私のために神であられるイエス・キリストが死なれたっていう、そのことの重大さをもっともっと理解したいです、私は。それほどに神が私を愛しておられるということをもっと知って体験して信じる必要をもっと毎日の生活で覚えていたいです。自分にどんだけ自信がなくたっていいんですよ。そんな私を神が愛しておられるという信仰さえあれば、その私と共に神がいてくださるという信仰があれば、私たちは固く立つことができるんですよ。46節から54節。私たちの敵は皆私たちに向かって口を大きく開き、恐れと穴、荒廃と破滅が私たちのものになった。私の民の娘の破滅のために私の目から涙が川のように流れ、私の目は絶えず涙を流して止むことなく、主が天から見下ろして帰り見てくださる時まで続く。私の目は私の町のすべての娘を見てこの心を苦しめる。わけもないのに私の敵となった者たちは鳥を狙うように私をつけ狙った。彼らは私を穴に入れて殺そうとし、私の上に石を投げつけた。水は私の上に、頭の上に溢れ、私はもう絶望だと言った。彼らは泣いてるんですよ。なぜ泣いてるかというと、自分が受けている苦しみのために泣いてるんじゃないんですよ。彼らが泣いてるわけ、理由は、私の民の娘の破滅、それを見て、 苦しんで涙してるんですよ。イエス・キリストもエルサレムの住民たちの破滅を予見して苦しんで涙したんですよ。ああ、エルサレム、エルサレムって。苦しみの中でどん底に行き着いて、そこから信仰の目を上げて、神に、神の恵み深さとか、神の変わらない愛に目を留めると、そこに希望を見出すと、自分の周りがもっと見えてきます。神が自分を救い、破滅から救い出してくださることを確信すると、同じように苦しんでいる周りの人々を憐れむことができるようになるんですよ。自分が救われてないと、周りの人たちを本当の意味で憐れむことできないんですよ。自分が救われた苦しみに囚われている人を慈しむようになるんですよ。ああ、かわいそうにって。イエス・キリストを信じる信仰がありさえすれば、そんなにも苦しまなくて済むのにって。イエス・キリストのことを知ってさえいれば、そんなに絶望することないのにって。神の恵み、変わることのない愛を知っていれば、私がその絶望の中からそのどん底から引き上げられたように、この人も引き上げられるのにというその深い同情が与えられるんですよ。自分がそのことを体験してないと、ああ、ただかわいそうにっていうふうに思うことしかできないんですよ。隣人を愛するには、まず自分が神に愛されて、許されて、救われたことが分かって体験していく必要が私たちにはあります。一度本当に救われると、もう、もちろん自分のことでも嘆くんだけども、自分のことで嘆く以上に、他の周りの人たちのことを嘆くようになっていくんですよ。かわいそうって。55節から58節。主よ、私は深い穴から皆を呼びました。あなたは私の声を聞かれました。救いを求める私の叫びに耳を閉じないでください。私があなたに呼ばわるとき、あなたは近づいて恐れるな、と仰せられました。主よ、あなたは私の魂の訴えを弁護して、私の命をあがなってくださいました。彼らが祈ったら今度は悔い改めたので、答えてくださったんですよ。どんなに深い穴に落ち込んでも、神の救いを求める声は届くんですよ。自分の罪に気がつき、自分に絶望し、神の恵みを信じ、そこから救いと許しを求める声というのは、神に必ず届くんですよ。必ずです。そして神は答えてくださるんですよ。恐れるなって。その根拠は、イエス・キリストの十字架と復活です。その罪は許され、その罪は忘れ去られるという、その約束です。神が私たちの神となってくださって、私たちを神の民としてくださるという約束です。それが根拠です。私の、あなたのどん底がどれだけ深くても、神に救い出すことのできない深さではないです。私やあなたがどれだけ絶望していても、その闇がどんなに深くても、福音の希望の光は飲み込まれることがないんですよ。59節から最後、66節。主よ、あなたは私が虐げられるのをご覧になりました。どうか私の訴えを正しく裁いてください。あなたは私に対する彼らの復讐と企み等をことごとくご覧になりました。主よ、あなたは私に対する彼らのそしりとすべての企み等を聞かれました。私の敵の唇と彼らのつぶやきが一日中私に向けられています。彼らの大きい節に目を留めてください。私は彼らのからかいの歌となっています。主よ、彼らの手の技に応じて彼らに報復し、横着な心を彼らに与え、彼らにあなたの呪いを下してください。主よ、見怒りを持って彼らを追い、天の下から彼らを根絶やしにしてください。でここでの祈りというのは何かというと、悪を行う者を正しく裁いてくださいという祈りです。つまり自分の権利を主張してるんですよ。さっきも言った権利というのは、神の御前で正しく裁かれる権利です。神の恵みのうちに自分が裁かれたから主張できるんですよ。自分が取り扱われたから。自分が悪いままでいるのに、相手だけが懲らしめられる、相手だけにその その報いがあるっていうのはおかしいですからね。自分も苦しんだから。だから、自分もその懲らしめを受けて、その、裁きというのを受けたので、裁きというのは正しさをもたらすためのものです。なので、その、私の周りにも、裁きを、正しさをもたらしてくださいという祈りが成立します。神は私と私の周りに、義を、正しさをもたらしたいんですよ。そのために私たち自身がまず裁かれる必要があります。 裁きの際に悪が見出されたら、その罰が課されますが、その罰というのはイエス・キリストが全部負ってくださったんですよ。だから、私たちが神から罰せられることは決してありません。ただ、この肉を着ている限り、この肉体を着ている限り、罪を犯し続けます。許されたからといって、罪を犯し続けて、もうどうせ許されてるし、とかって言って、その恵みを当たり前のように、そのしてしまったり、悔い改めることをしないでいると、私が、神は私のことを話したり、私を見捨てたりしないんですけど、私の方で神を捨てたり、神から離れたりすることになるんですよ。気がつかないうちに。そして、最終的にはイエス・キリストの十字架を捨てることになるんですよ。私の許しの根拠を捨てることになるんですよ。そうならないように、私がもしその道を進もうとすれば、イエス・キリストの十字架を捨てるような、その道を歩むようなことになれば、神はすぐさに私を懲らしめられます。だから、罰を受けるということと、懲らしめを受けるというのは全然違います。懲らしめられると、必ずどん底に行き着きます。そしてそのどん底で自分のゴミさ加減というのはどんなにできないものなのか、どんなにいけてないのかということを思い知ります。そこからイエス・キリストにある希望の光を信仰の目によって見上げることになるんですよ。そうだったって。こんなにもひどいけども、こんなにも苦しいんだけども、滅び失せてないのは何か理由があるはずだって。待てよって。神が恵み深いんだった。神が恵み深いんだったら私に対する変わらない愛やその私に対する憐れみというのは尽きないはずだというその信仰が与えられるんですよ。どん底に行くと。そしてその神に対する信仰で私たちは引き上がっていくんですよ。神は恵み深くその愛は変わらず憐れみは尽きないということを信じて私は裁かれイエス・キリストのゆえに正しさが与えられるんですよ。周りの人々に対する憐れみと涙が与えられ、祈りが与えられます。そうすると私の周りにイエス・キリストの正しさというのが広がっていくんですよ。自分の罪を、その重さを本当に知ることができるように。そして神が願っておられるどん底に行けますように。塵、悪態やゴミみたいな自分のために命を懸けて私をあがなってくださったイエス・キリストの愛を、決して変わることのない神の愛を、また尽きることのない憐れみを希望の光として、その闇の中で、苦しみの中で、自分はいけてないのかというそのどん底の中で、希望の光として見上げることができますように。神の恵みは、神の私たちに対する愛は変わりません。イエス・キリストにかけて神はそれを誓いました。それを保護することは、なかったことにすることは決してありません。だから私たちがどんなどん底に落ち込んだとしても大丈夫です。その保証は神の誠実さとイエス・キリストの十字架と復活です。そのことを覚えて本当に恵み深い神を味わうことができますように。苦しみの中で、どん底の中で恵みを見上げることができますように祈ります。天のお父さん、あなたが変わることのない方で、あなたの恵みもあなたの愛も変わらないことありがとうございます。私たちがどんなに悪くても、私がどんなにゴミのようなものでも、私の正しさがあなたの前にはもう塵悪たのようなものであっても、あなたがあなたの御子であるイエス・キリストを与えてまで私の罪をあがなおうとしてくださったその愛は変わらないこと、私がどんなにヘマしても、どんな罪を犯してしまったとしても、あなたの愛は変わらないということを心から感謝します。どうぞ、あなたのこの愛と恵みをもっともっと理解できるように、私の罪が聖霊によってはっきりと示されるときに、しっかりとどん底まで行けますように、なんやかんや理由をつけて、また恵みを宝珠に扱って、まあ大丈夫かみたいな感じで終わることがないように、どれだけあなたの前に私が罪深いものなのかということをもっともっとはっきりと知れますように。そしてどん底に行き着いて、よくもまあこんな私が今生かされているものだって。この生かされている理由は滅び失せなかったのは神の恵み、変わることのない神の愛による、もうこれ以外は説明つかないやって。そこまで行けますように。どうかあなたの恵みを、愛を、本当の意味で、私たち一人一人が味わい受け取っていくことができるように お助けください。お願いします。そしてあなたの恵みを受けるときに、あなたから愛されたこと、許されていることを本当にその受け取るときに、あなたの皆をあがめ、あなたを褒めたたえ、両手を上げてあなたを賛美できますように、そのような毎日をどうか歩ませてください。お願いします。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。